荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー3773、2024年4月29日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第1261回目ということですけれども、やはりですね、感染者数はそんなね簡単には減らないですね。まあジグザグというですね感じなんですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、4月の25日木曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が21,137名、26日金曜日28,333名、27日土曜日21,129名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をということにこうなってるわけですけれども、3日間とも陽性率は 21% ということって、かなり高いところでですね推移をしているっていう今のですね日本の分かっているだけのですねデータです。我慢をする、それから病院に行ってもですね検査をしない、検査をしないで帰られる方も多い、そして検査をした中でですね 21% の方たちが陽性であるっていうね、ということは検査をしないで帰った方たちのうちのですね 21% が陽性である可能性があるっていうねことをご示唆しているわけですけれども、そしてどうでしょうかね、これねずっとですね毎日2万人以上の方たちが感染してるっていうことをですね単純計算してみても、1週間に直すとですね14万人なんですよ。1週間って最低でも14万人以上の方たちが分かっているだけで感染をしてるっていう話にこうなります。これをねまあどう考えるかって話なんだけれども、そしてもうおそらくなんだけれども、検査をしないで帰っていった方たちの中にもですねおそらく同じパーセンテージでいくと14万人以上の方たちが感染している可能性があるわけですよ、1週間に換算するとね。つまりこのね、まあ、感染者数がですね2万人っていうねところをこう切らないっていう状況がずっと起きていてて、検査をしないで帰った方たちもですね結局2万人の方たちがパーセンテージで感染している可能性があるとするとですね、1週間っていうか1日のですね感染者数が2万人を4万人ぐらいっていうねことも想定されるわけで、これ病院に来た方たちの数でね想像の域の中でですね、試算するとそうなるんだけれども、ということは1週間で28万人のですね最低でも感染者数と、そしてさらにですね我慢をして病院に来ない方たちの数がですね圧倒的に多いっていうことを考えると、さらにですねこのパーセンテージはこう増えていくっていうね、だから潜在的に日本のですね感染者数がどれだけね多いのかっていうことをですね示唆してくれるようなこうデータになってるんですね。でこのゴールデンウィーク、やはりですねこの27日土曜日の段階ってやはりジグザグとですね感染者数が微妙にこう上がってきてるんですよ。そして今日あたりのですね、まあ、昨日あたりか、いろんなこう報道を見てみるとですねやはり地方自治体って感染者数がですね増加に転じたって言ったところがやっぱりいくつかこう出てきてるんですね。これ考えるとこの3日間終わった後のですね増減って言ったところで減はないんじゃないかなっていうねことが想像されます。そしていつどこでもですねどのような状況であっても感染がですね起きてもおかしくない状況だけがですね日本全国に散りばめられているっていうのが現状であるっていうことを我々はですね知っておくべきだろうし、そして公衆衛生上の危機、つまりこの問題というのは公衆衛生というですね視点で物事を考えなければいけないっていうね状況であるっていうことをですねもう一度ね改めて我々は理解する必要があるっていうことをですね仕切り直さなければいけないんじゃないかなっていうですね気がしてならないですね。去年のですね5月8日に5類へ移行した後、あたかもですねCOVID-19はもう終わったんだっていうですね、まあ、そういう、 印象と言ったらいいんでしょうかね。これある意味政府のですね、印象操作かなってある意味はこう思って受け止めている一人なんですけれども、がしかしウイルスにとってはですね、そういう状況ではないわけですよ。そしてこのゴールデンウィーク、今ですね、あの天気予報を見ると今日は西日本から一気にですね、天候が崩れていくんですよ。で今日のですね、夜までの間におそらく関東圏までの間でかなり強い雨がですね、降る場所が増えると、つまり気温がですね、急激に下がり、雨が降る、そして外でですね、活動している方たちはもろにですね、その影響を受けるって話になります。花を見たりだとか、外でアウトドアを楽しんだりだとか、いろんなね、アクティビティがフルスペックでこう戻ってきている、そしていろんなね、イベントもですね、今日は行われているという状況の中で、天候がね、乱高下することによって、ただでさえ疲れている体、その中において、抵抗力がですね、やっぱりこう、下がっちゃってるんですね。そして、感染症対策をしないっていうね、状況下の中で、空気感染をするウイルスが至る所にですね、浮遊している可能性があるわけですよ。そういうね、ウイルスが少しでも体の中に入ってくると、抵抗力が下がっている体はですね、もう抗うことができないですね、発症する、もしくはそのまま免疫システムを破壊されてですね、感染したことにすらこう気がつかないという状況って、これをね、またこう家に持ち帰る、もしくは職場に持ち帰るということがですね、明日以降起こるわけですよ。何が起きるかっていうと、クラスターがですね、日本中行ったるところで起き続けるっていうですね、状況、あっちでもこっちでもですね、クラスターという状況にですね、なりかねないっていうね、まあ、残念なことがですね、想像されてしまうわけですよ。それで、改めてですね、このパンデミックっていうものが一体何なのか、そしてこの SARS-CoV-2 というウイルスが持っているですね、現在分かっているその科学的なですね、世界的なコンセンサス、これをですね、しっかりと整理整頓をして、日本政府はですね、国民に対して、まあ、注意喚起というよりは現状をですね、ちゃんと知らせるという責任をですね、果たさなければいけないっていうね、少なくても5月8日で全数把握をしないっていうね、1年間経ったわけで、このタイミングでこの1年間を通してどのようなデータを蓄積してきたのか、そのデータから何をですね、学んできたのか、そしてその学んだことから今後どうやっていくのか、そして世界のですね、コンセンサスが得られているエビデンスって言ったらいいんでしょうかね、科学的な根拠にのっとった COVID-19 に対する認識ですね、これをちゃんとね、国としてこうやって抑えていると、これをですね、国民にこう知らせる、そして今後のですね、ありようということに関してどのような政策を取っていくのかということも含めて、国民にですね、記者会見を開いて知らせる努力をしなければいけないっていうね、そういうですね、タイミングかなと思ったりしています。なんかね、そういうことをおそらく今のね、今の自民党のですね、状況を見ると、まあやらないだろうなと思いつつ、一応ね、まあ期待をしているわけですけれども、そのぐらいですね、日本の状況は良くないわけですよ。ウイルスにとっては非常にですね、好ましい状況が続いています。人々がですね、無防備になっている、そういうね、無防備の方たちがリスク回避をですね、する努力をすることによって感染をですね、ある程度リスクをですね、下げることができるんだけれども、そのリスクをですね、下げるっていう発想をしなくても良いっていうね、バイアスがこうかかるような政策をですね、国がやってきた、そのね、一つの弊害として、いまだにですね、感染する方たちが増え、そして感染をした後のですね、フォローアップもこう含めて、一緒にこう予算がかかる、さらに感染をした後もですね、いつ体の外にですね、COVID-19が出ていくかわからないっていうね、そういうですね、健康、それから命に対するリスクをですね、抱えなければいけない方たちを量産しているようなこう状況下の中で、ウイルスだけが独り勝ちっていうね、そんなですね、状況をこれ以上ですね、国としてね、なんかこう提供し続けるっていうのはですね、やっぱりこうそろそろやめませんかって話になるんだけれども、今のですね、自民党政権がこう続いていくとですね、まあ、そういう話っていうのはもう 表にこう出てこないんじゃないかなっていうぐらいですね、危機的な状況ですよ。これは全ての感染症にこう言えることであって、ちゃんとしたね対応ですね、国はしない、自己責任でやれって言ってですね、切り捨てるっていうようなことをですねやり始めているので、それはね、脳を突きつけなければいけないですよ。で、今のですね、日本国内を見てみても、毎日2万人ですよ。そしてこれをですね1週間に直すと単純にね14万人ですよ。で、これがですね4週間5週間ってなるとね、ものすごい数の方たちがずっと感染し続けているって話になるわけじゃないですか。しかも実際にですね完治したっていう定義がですね COVID-19 にはこうないんですよ。いつ体の外にですね、COVID-19 が出ていくのかっていうことがですねわからないんですよ。体のどっかに常駐していて、ある日突然ねそこで増えて、増えたところの臓器がですね、機能不全を起こして亡くなるっていうね、死に至ると。だからこの COVID-19 は死に至るリスクを持ったウイルスであるっていう認識をですね忘れてはいけないし、この認識がベースになって社会参加をこう支えていく様々な社会の仕組みっていったところって抗っていく対応策をですね取っていかなければいけないっていうのか、国がですね温度を取らなければいけない部分かなと思ったりするんだけれども、それがないっていうね。このままでいくとですね、日本という国のですね健康というね部分に関しては限りなくですね危うい状況がずっとね国民にこうついて回るっていうですね、そんなバカな話じゃないわけで、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するっていうね、国はこれをですね保障しなければいけないという立場ですよ。これをですね切り捨てていくっていうね、それが許されていいのかって話になるのって本当にね、真剣にですね向き合わなければいけない部分かなと思うんだけれども、どこかですねCOVID-19はもう終わってしまった感もですね醸し出し、そして社会全体のですね雰囲気としても今頃というか今更というか、まだそんなことやってるのっていうね、まだマスクしてるのみたいな、COVID-19 なんかもう終わったんだよみたいな、そういうですね世界観がいかにねリスキーなものであるのかっていうことに関して、我々はもう一度ね、ちゃんとこう向き合わなければいけないんじゃないかなと思ったりしています。キーワードはですね公衆衛生なんですよ。自分を守ることが社会を守ることに直結する、これをね我々はまがいなりにもですねやりきったわけですよ。ところがそれをですねやめた瞬間に感染者数はこう増え、2万人を切ることがないっていうですね、そういうウイルス大国みたいにこうなっちゃったんですね。いつどこで感染者数が爆発的に増えてもおかしくないっていう状況をですね自分たちで作り出してるっていうね、このことにやはりですね向き合うことをですねしなければいけないんじゃないかなっていうのか、マラキのですね思いというか提案になるわけですけれども、まあ、それでもやはり今のですね社会的なこう流れ、それから同調圧力的なところからいくと、それはですねかなりマイナーな考えにこうなるんじゃないですかね。非難されるようなこう状況になるのかなと思ったりするんだけれども、でもそうですね、荒木のバックグラウンドとしては体育学部体育学科でその個人公衆衛生学っていうですね分野を学んできている、というか、まあ、そういうね分野をしっかりとこう学ぶんですけれども、なぜなら、まあ、体育の教員としてですねその健康ということに対して、それから社会参加ということに関して、まあ、しっかりとした法的な、ね、根拠を持った知識をですね必要とするわけですよ。その中に個人公衆衛生学っていうのがもちろん分野として入ってきて、まあ、教科書の中でもそれに対する例えば感染症のことであるだとか社会参加の内容についてちゃんとね学習してもらうっていうパートがありますのって、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、だその個人公衆衛生学、いわゆるその公衆衛生ですよね、これに対する認識か、ちゃんとね国を挙げて政策としてねあるのかないのかっていうのはその国のですね存亡に関わる話なんですよ。そしてこれがですね ちゃんと行き渡らないと何が起きるかっていうと、その国はですね、滅亡してしまうわけですね。かつてですね、世界の中で忽然としてね、姿を消した古代文明っていくつでもあるわけで、その多くはですね、感染症であるだとか、いろんなね、いわゆるその流行り病っていう言い方にこうなるんでしょうかね。まあそういうもので滅亡していったっていうね、歴史的なですね、史実ってあるわけですよ。いかにですね、公衆衛生というものか、その社会に与える影響がですね、大きいのかっていうことをですね、我々人類はずっとね、経験し続けてきたわけですよ。でね、今この世の中になって、そういうことをですね、一つ背景にしながら、そのね、公衆衛生ということに関して、なんだろう、できることたくさんあるにもかかわらず、やらないことのこのナンセンスさっていうのは、本当にね、なんだろう、残念でしょうがないですね。かろうじてですね、下水サーベランスをやっている町が日本国内で何か所かあります。ここはずっとですね、札幌市であれば、札幌市内のですね、ウイルスの動き、いろんなね、ウイルスをですね、下水の汚水を検査することによって、調べることができちゃうんですね。で、アメリカなんかもですね、いろんな都市でも実際にね、札幌の、北大がね、作り上げた仕組みなんだけれども、その北大の研究チームのですね、やり方を、模倣してですね、ちゃんと輸入をしてやってる町がアメリカ国内でもいくつかあって、なんとですね、その下水、つまりその汚水をですね、分析して、もちろんいろんなね、ウイルスがですね、分かるようなこう状況になってるんだけれども、どこのですね、ビルからですね、その汚水が流れてきたのかっていうね、そのウイルスのですね、出どころ、それからそのウイルスがどのようにして感染をですね、人々の間でしていったのかっていったところまで追うことができるっていうことをですね、何週間前だろう、1ヶ月ぐらい前でしょうかね、なんか発表していましたね。そのぐらい、その下水サーベランスの技術っていうのは世界ではもう、標準にこうなりつつあるっていうね、それをですね、踏まえつつ、できることを、検査インフラですね、これをですね、しっかりと構築していくってことを今からね、やっておかなければいけないし、日本の持っている検査の技術は COVID-19 がパンデミック宣言がなった段階では世界トップだったんですよ。今はですね、ガラガラと音を立てて崩れていっています。ずっとも後退してしまいました。なぜなら日本はパンデミックが始まった時にですね、検査をすることによって感染者数が増えるから検査をしないようにっていうですね、そういうスタートを切ったんですね。その結果何が起きたかって言ったら、今このような結果が起きていて、さらに検査インフラが全く整備されず、検査インフラがですね、整備されないまんまの世の中が生まれちゃったわけですよ。世界では検査インフラをですね、いかに構築していくのかっていったところって、急速にね、検査インフラが充実していきました。これは政策を伴ってですね、安価に検査が受けることができる。そしてシーズンがですね、感染拡大シーズンになると、ただで検査が受けられるような仕組みをですね、国がわざわざ予算を取ってやると。だから国家予算を取ってでもですね、検査をやることによって感染をですね、抑止するんだっていうね。で、検査をやることによって感染者数を減らすことができるっていうことがですね、もう社会的にこう証明されちゃったわけですよ。であるならば、そこに予算をかけた方が、後々ね、後追いで予算をかけるよりもですね、早い話、言い方としては安く済むって話なんですよ。そしてそれをやることによって予算も圧縮できるし、それから健康被害をですね、最小限に抑えることもできるって話になるわけですよ。で、これは両方にとってウィンウィンなんだよね。だからそこにこう気がついた世界はどんどんそこにこうシフトしているにもかかわらず、日本はですね、こんな状況って、金とね、自民党の問題ってこんなにグダグダしている。そしてそのキーマンになってるですね、森さんのうんだらかんだらとかやってるじゃないですか。岸田さんが電話したしないとかね。で、結局電話はしたらしいですけれども、別にね、裏金の問題ではなくって社交辞令で終わるみたいな、 そして、森さんがですね、その電話の内容全部ですね、雑誌のインタビューでですね答えて、こういうやり取りをやったってことを全部語っちゃってるわけですよ。それをね、語らないことを前提にですね調査をやってるっていう岸田さんのですね茶番もいいところで、そしてさらにですね、その森さんがね電話の内容をですね全部こう洗いざらいこう語っちゃってるので、岸田さんがですね国会でこういう話をした、これについては確認してないとかね、いろんなこともにゃうにゃうにゃうにゃうって言ってるんだけれども、それが全部ですね嘘だったっていうこともですね分かっちゃったわけですよ。ということは国会で嘘をですねずっとつき続けてきたって話になるのって、これは虚偽答弁でしょ、これはもう罪になりますのって、国会ではですねおそらくこれがですね中心にまたね、追及されるんじゃないかと。だからもうね、総理大臣のですね職としてはもう不適格も極まりないって話ですよね。本当にこう残念でしょうがないんですけれども、まあ、そんなね、まあ、状況です。このゴールデンウィーク期間中にですね、まあ、どれだけ感染者数が増えていくのかっていうのは結構ね、しんどい思いをする方たちが増えるんじゃないかなというですね危惧しているところと、それから感染が確認されたらですね休んだりだとか体を休めなければいけないんだけれども、それに対する認識もですね今日本はもうバラバラであるっていうね、一応ガイドラインは出てるにもかかわらずそれがですねちゃんと生かされてないっていうね、まあ、そんな状況もあります。なかなかですね一筋縄ではいかないっていうのは当たり前なんだけれども、ただ人にこう寄り添ったね政策がですね存在しないっていうね、まあ、こういうですね日本のありようか国民をですねこれだけ健康被害でも追い進めていくというか追い込んでいくというか、経済で追い込み、システムで追い込み、そして健康安全という部分でも追い込み、それから外交上のですねやり取りでも追い込み、ありとあり得る部分で追い込んでいって、さらにですねお金かかるからまた増税をするっていう言い方をですねいろんな仕組みを使って増税をしようとする、もうねやり方としてはおかしいです。これだけね過去最高の収益税収をですね、誇る日本でありながら国民にその税収か全く還元されないっていうですね異様な状況か続いているっていうのは、国のねありようとしてはもう用を足してないわけですよ。国民がこれだけ頑張って稼いで納税した金額か国民に対して還元されないっていうのは、これ考えようによっては独裁国家でしょ。民主主義でも資本主義でも何でもないんですよ。それをね、許していいのかと。でそういうことがですねちゃんとされていない国は感染症すらですねちゃんと向き合うことができないっていうね、これが今の日本かなっていうね、まあ、そんなことをですねちょっと思いつつ、今日ゴールデンウィーク本当にね前半をですね締めくくる日にはなるんだけれども、気温の乱高下、それから天候がですね急変する、まあ、そういうところで体調を崩す方たち増えるんじゃないかなというね心配があります。ぜひですね無理をすることなく、そうですねやばいかなと思ったらですね、そこから先は行かないであるだとか中止するだとか、まあ、そういうこともですね視野に入れて、まあ、なんとかですねうまく乗り越えていただければなといったところで今日ですね暮れていきたいと思います。はい、ということで、なんだかんだ言いながらゴールデンウィーク前半をですね今日でこう終了ってね形になるんだけれども、まだまだこの先続きます。疲れが残る、天候がですね急変する、いろんなねストレスが体にかかる、そして多くの人々と会わなければいけないというですね状況が度重なってくると、ウイルスはですね非常に喜んでですね我々にこうついてくるっていうね形になるので、まあそういうですねウイルスが喜ぶような状況をですねできるだけこう作らないような努力をですねやりつつ、なんとかうまくですね乗り越えていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。